is cold.
Whiskey, piano is cold. Whiskey,
job robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。5月2日ね、令和元年5月2日でございますね。最初の放送366回の QRL でございますけどもね、まあ、先週は、平成最後の番組ということでね、ゲストにタユさんをお呼びしてですねお送りしたわけでございますけども、いつもですねお話をお伺いしましてですね、とてもお話を1回でですねお聞きできる内容ではありませんのでね、今回はですね時代が変わりまして令和元年のですね5月2日ということになりまして、366回の放送をねこの後お送りしたいなということでございます。それでは早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーお送りしたいと思います。今日もゲストの方をお呼びしております。
あ、よろしくお願いします。また、時代が変わってしまいましたが、はい、J1LH のタイでございます。
どうも、
おめでとうございます。
どうもどうも、よろしくお願いします
よろしくお願いします、ね、新しい時代でございます。
時代変わってしまいましたね。
変わりましたね。
昭和生まれの人間にとってはるか昔のイメージになっちゃいましたね。
そうですね。だから我々が、うん、あの昭和時代にいた頃には、うん、明治生まれの方、
そうなんです。そういうパターンですよね。それと同じレベルですからね。
すごいですね。
変わりましたね。
びっくりしましたね。はい。
全くまあ本当にね、そんなわけでございましてね、まあ、
貴重な時代にね、はい、生きているということでいいかなと思って、うん、まあ、あの前回もそういう感じで、はい、あの時代の変遷をですねカタログとともに見てきたという話ですが、はい、ちょっと続きをまた少し、ね、お話しさせていただこうと思うんですけど、
お伺いしたいと思います。
これちょっと若干ね、あの、はい、話題は多少ナンパ系になるんですけど、ナンパなんてもう言葉自体もね、うん、あれですけれども、はい、もう時代遅れなのかもしれないですけど、一時期ですね、はい、そのトリオさんのカタログで、うん、あの女性をですね、
ありましたね、
前面に出してですね、うん、はいはい、いろいろカタログを作られた時期があって、うん、大体時期的に言うとですね1980年代、あの先週のお話で、あのちょうどね1980年ぐらいにあの B5 から A4 に変わったというの、ね、うん、ね、はい、お話ししましたけれど、うん、ちょうどその切り替わった直後ぐらいにですね、うん、なぜか表紙のアマチュア無線の、通信機総合カタログの表紙にですね、はい、女性を、うん、配置して、まあ、うん、モデルさんだと思うんですけれども、はいはい、無線を楽しんでいるというですね、うん、こういうあの非常にあの、まあ、当時我々ね若かりし頃ですけれども、はい、あの、おっとまず目に留まって、
まあそうですよね、
これで無線をやりたいかというとまたちょっと別の話かもしれないんですけれども、まあ、一応その表紙にそんなのがあって、
う
ん、
内容がまた表紙と全然違う、
ね、そう違うんですね。まあ電波型国際人間が書いたというのが面白いですよね。でちょうど時期的には TS830 だったり530だったり130、あのペケ30の時代、780とか、
ね、これはカタログでしたっけ。これなんかちょっと読み物的にも面白そうですね。
そうですね、いろんなあの、はい、アマチュア無線の楽しみ方みたいなのも書いてあったりとか、は
い、カタログにね、
まあ、そういう意味だと、うん、単純に機器の紹介だけではなくて、うん、そういうアマチュア無線を、まあ、ライフスタイルというかですね、趣味としてどう楽しんでいくかっていうことも含めてですね、いろいろされてます、はい、まあ、あの当然無線機メーカーさんすれば、まあ、裾野を広げたりとか、
ああそうですね、
それから、まあ、いろんな人 の、 その、興味を引くような、うん、そういうことを、まあ、いろいろやられて、はいはい、試行錯誤された多分時期だと思うんですけど、うん、ちょうど本当にこの時期、あの、ね、なぜかテニスをしている女性だったり、うん、はい、あの小麦色に焼けた肌の、
ね、
健康そうな女の子が、
ね、
はい、マイクを握っているという、ね、この不思議 な、
な意味は
レトロ感がよくわからないんですけど、
全くこのなんかわからないですよね、このね、
不思議ですよね、はい、まあ、あのちょうどこれ、A4 の縦型のですねカタログなんですけども、うん、実はあの普通の総合カタログっていうのは結構長い間横型が多かったんですよね。あ、はいはい、うん、で まあ、横型の A4 でその見開きというか、まあ、これもあのいろんな分割の仕方とか折りたたみとかあるんですけれども、はいはい、まあ、よく典型的にあるのは、四つ折りにされてるやつですね。
四つ折りありましたね、はい、大きいタイプでね。
そう、四つ折りにされてて、うん、まあ、あの表紙にメインの機種があって、はいはい、まあ、それを、まあ、まあ、縦に、うん、あの目線横に開くと、ね、830530130180が並んでる、はい、でそれをまた横に開いていくと、
さらにね、
VUH の VUHF の VHF UHF のいろんな機器が出てきたりとか、
なるほど、
この、TR9000 シリーズのコンソールだとかですね、
こういうのが出てきて、
ミニアンプも載ってたりとか、はい、まあ、ちょっとね、あの昔ですけど820の受信機も載ってたりとかね、いろいろ、まあ、載ってるような、そういうのが、まあ、主流だった時期が、大体これ時期的には1982年ぐらい
なんですね。
でところがこの、まあ、先ほど言った女性が表紙になっている80年代のカタログをしばらくずっと続けていった後にですね、これは多分6年ぐらいだと思うんですけど、そのぐらいになると総合カタログが縦型になるというような、これは時期的にはですね、1986年ですね。
なるほど、
はい、それまでは横型の通信機カタログ、ね、うん、さっき言った4つ折りのパターン、うん、ないしは2つ折りのパターンだったんですけれども、はいはいはい、あ、これは見開きですね。
そうですね、
3分割ですね、はい、これが縦型になってということで、うん、あの結構そのまあ、順番に並べていくとこうやって切れ目がやっぱりあるんですよね。
なるほどね、はい、
でまあ、正確なところは私もよく分かりませんけれども、あのカタログスタンドをお店に置いた時に、うん、はい、まあ、縦型の方がもしかしたら、うん、まあ、横幅を取らないというようなこともあって、
ね、
はい、まあ、そういうふうに切り替わっていったのかなというなんとなく気がしますが、この86年ぐらいからの縦型の総合カタログがだんだんですね、当時あのケントさんってあの、うん、F1 のカーレース の、
ね、
あの通信
の
やってて、
ね、
はいはい、そういうそのモータースポーツ系のカタログが、うん、
多くなりましたよね、当時ね、
あの結構、はい、まあ、それを前面に出してやられていた時期があったりとか、はい、それで通信機総合カタログの表紙が、ね、はい、そうなってたっていうのが大体2000年ぐらいまで続くというのが大体そんな感じですね、うん、
まあ、イメージとしても企業の、ね、イメージそちら方面かなり ね、はい、強かったですよね、
だから、まあ、当然その社会的にどうやって認めてもらうかみたいなことも当然考えておられたりとか、はい、うんうん、まあ、モータースポーツやっぱりその当時全盛だったんで ね、
い
わゆるあの、
はい、
F1 で、ね、はいはい、結構いろんな方が日本人もあのやられたりとか、
うん、結構ロゴがね車に入ってかっこよかったですよ ね、
かっこよかったですね、でその通信システムを担当しているという意味では、はい、まあ、非常に先進的なイメージを醸し出すということで、まあ、当然企業の広告塔としての役割を、まあ、カタログでずっとやられていたんだなというのは大体この時代の話になりますね。まあ、あのちょうどその前後の話としてもう一つあるのは、あの先週あのテクニカルニュースみたいなことをお話したんですけど、それ以外にもですね、テクニカルカタログって不思議
な、
またちょうど80年代81年、うん、82年ぐらいなんですけど、はい、テクニカルカタログってカタログってちゃんと名前がついてて、でも技術のことが書いてあるというのは、はい、そういうカタログもね、出てたような時期もあったりするんですね、うん、これがまたねかっこいいんですよね、このちょうどそのアップ
な、いい感じですね、
フロントパネルをアップにして、ね、なおかつ斜めから撮って、これはちょっと多分180だと思うんですけど ね、だからこの時期あの先週もちょっとお話しましたが、そのファイナルが真空管からトランジスタに変わっていったちょうど時期で、はい、技術的にとってもその、まあ、アピールポイントが多いというようなことで、技術面を前面に出したカタログがある一方、まあ、今日最初にお話ししましたあの女性が出てて、ね、エンジョイするアマチュア無線みたいな、そういうことということで、はい、まあ、いろんな試行錯誤をしながら多分メガさんね、うん、あの頑張られたんだななんて思いながら、こうやって昔のやつを眺めるって、はい、ね、あのゆったりしながら、うん、昔を思い出すなんてのもいいかななんて思いながら今見てるわけなんですけどね、
はい、まあ、あのなんかこのテクニカルカタログは、うん、内容からすると今のカタログとかがですね、やはりそれに近いものがありますよね。
そうでしょうね、あの、やはりあの技術的な解説、あの
割と多いですよね。
そうですね、それを、はい、あの結構やっぱり前面に出されて、うん、まあ、その技術優位性を、はいはい、あのいかにしてアピールするかみたいなことを、うん、まあ、やられていると。
そうです、ね、
だからもう字がちっちゃくてですね、あの最近いろいろ、うん、
あの
字が、
ね、
そう字が小さくて見えないっていう、
あの流行ってるらしいんですけど、
某なんとかループを使わないといけないみたいな、うん、そんな感じのですね、うん、結構書き方をされてますよね、はい、だからやっぱりあの限られた紙面の中にいかにあの小さな文字で、うん、はい、あの詰め込もうかみたいなことを一生懸命多分やられてた時期なんだと思いますけどね、
うん、まあ、カタログどれも見ると、この LINE でですねオプションでいろいろ販売されたわけですけどね、うん、それを全部並べて、まあ、要はフルスペックという ね、
うん、そうですね、
それの写真をこう出されちゃうと、 まあ、買いたくなりますよこれね。
なりますよね、だからまあ我々がその若い子に憧れて無線をやっていて、はい、なおかつこういう、まあ、シャック で、まあそうですね、こういう環境でやりたいなっていうのが、うん、まあ、カタログで、うん、妄想しながら、はい、頭の中で実現しているという、うん、そういうパターンの、まあ、テクニカルカタログなんていうのはそんな感じなんでしょうね、きっとね、イメージ戦略と、うん、それから技術的な裏付けと、はい、ということでやられていた時期なんだろうなと思います。
この実物大ね、先週もありましたけども ね、 そうですね、この写真が出るとちょっとシャックにね、こうこのぐらいになるのかなとかね、なんか実際に当てはめてみたいな、
一生懸命寸法をカタログで見て ね、 そ、 ねそれをあの自分の机のところで測ってみたいとかいうことをね、はい、昔やりましたけどね、
はい、紙で箱を作ってあの貼って並べてたやつをやりましたけど、
ね、あそういう人もいたんでしょうかね。あの、はい、最近で言うと私 TS990 を買う前に、はい、TS990 の確かカタログが実物大だったんで、はい、それをあのシャック の、 あのスチール戸棚のところに立てかけた時期ありましたけどね、
はいはい、これやっぱ重要ですよね、はい、
なんかね、
実物が来るまではもうそういう、
そうやってね、あの楽しむっていう、そんなね、はい、楽しみ方もカタログにあるのかななんて思いますけどね。
やはりね、大きさとかはですね、カタログで実物大があるとね、ありがたいんですよ、実は、
ね、そうですよね、まあ、あの自分のその、見た目のイメージ、それからそのシャックの置き場所とかね、
本当に入るかどうかとかね、そういうのもありますね、
ちゃんとその要は寸法をうまく測ってやるとかね、いろんな話がありますね、
はい、まあ、大体それと女性のね、はい、お話出ました、今もね、このカタログありますけども、はい、大体無線のこのカタログで女性が出ると大体ハンドマイクを握るって感じなんでしょうかね。
まあ、あのそうですね、これ先ほどあの、ね、総合カタログもそうですし、これはあのアクセサリーカタログなんですけども、はい、女性がやっぱりハンディを、
無線機のカタログとは思えないですよ ね、
そうですね、ハンディを持つか、マイクを握るかというそういうパターンです ね、 ですね。だから多分当時あれなんですかね、やっぱり女性だから今で言うとそのなんですかね、
はい、
あ、無線女子ってよくわからないんですけど、なんていうふうに思
います、ね、まあ、いますよね、はい、
無線をやられてる方ね、女性も多くなってきたんですけど、うん、当時やっぱりそういう方に向けてカタログを作ったのかなってなんとなく気がしますけどね、
うん、ちょっとね、どうしてこんなになっちゃったのかっていうのもありますけどね、うん、
です
けどね、
はい、まあ、時期的には多分そういう80年代前半のすごい限られた時期だと思うんですけど、うん、まあ、その時代時代を反映した、うん、まあ、カタログのいろんな、フォーマッティングがあったんだろうなというふうには思いますね。
はい、はい、というわけでございましてね、じゃあ前半はちょっとこのぐらいにしまして、後半またお話をお聞きしたいと思います。はい、ではこの辺で楽曲をねお送りしたいと思います。先週もゲストの大佐にね、はい、リクエストいただきましたけど、今日はどうしましょう。
そうですね、まあ、はい、トリオといえばと、はい、もう一つのパターンで我々だとビージーズだったりするんですけど、ね、ビージーズですね、はい、あのまあ声ってね、はい、とっても癖になっちゃったりするんで、まあ、私も実はあの、うん、歌をやってるので趣味で、あのああいう歌い方いいななんて昔思った時期あったりするんですけど、
そうですか、歌をやっている、
はい、ほうほう、まあ、あのそういうわけではないんですけども、うん、やっぱりトリオといえば、
なるほど、
あ、三兄弟、
なるほど、
ビジーズということで、はいはい、まあ、とっても懐かしい曲ですけど、うん、メロディーフェアなぞをですね、
ありましたね、
聞いてみたいななんて思いますね、
はいはい、それでは早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
QRV、
はい、それではですね、QRV コーナー後半、はい、お送りしたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。
そうですね、まあ、今までいろいろ時代の変遷とか、
はい、
ね、ブランドの移り変わりとか、それからいろんな世の中のトレンドもいろいろ話したんですけど、はい、まあ、うん、その中で一つ私が面白いなと思うのは、うん、ケンウッドとしてですね、実はもともとトリオさんって実はあの測定機
を、ね、ね、
やられた、
まあ、そ
オーディオ、それからオーディオから始まって、う
ん、
まあ、測定機と無線機みたいな、はい、そういうことで、うん、トリオのブランドで、これね、言ってたかちょっと、1981年ですね、この頃に測定機だけのカタログが実はありました、うん、これもね、はい、とっても珍しいなと思ってて、
うん、
まあ、
これね、別の業界というかね、アマチュア以外ではね、トリオのこういった測定機のね、うん、これはありましたからね、
そうですね、もちろんね、まあ、当然そのオーディオをね、はい、お好きな方の例の、はい、レオトリオの、ね、あれで、はい、オーディオのカタログはもちろん、ね、うん、たくさんお持ちの方いらっしゃると思うんですけど、はい、なかなかの私自身は今まであまり見たことがない測定機のカタログなんてのもありまして、
はい、
これすごいんですよね、同じオシロでも 1,2,3,4,5,6,7 うーとか言ってものすごい種類の機種があって、 びっくりしたんですけどね、だいたいパッと見似たような感じなんですけど、多分いろんな違いがあるんですね、
塩がね少しずつ違う
んですよ ね、 ね、
精度も違うし、いろいろあるんですよ、
ね、すごいなと思いながら、これ、はい、多分お好きな方は本当によだれ出しながら見るかと思うんですけど、
この中でファンクションジェネレーターとかね、
そうありますけど ね、 ね、このファンクションパワーメーターっていうのは、これは実は私も持ってるんですけど、
これはね、結構アマチュアで
使われてるやつですね、はい、そういう意味ではまあ、トリオさんがその測定器だけでこれ、うん、ボルトメーターもそうですし、はい、
いろんなディップメーターとかなかった
かな、そうアイナメーターのこれディップメーターねどっかに書いてあったと思うんです
よ、グリッドディップメーターとか、ね、そうそうそうありましたよね、トリオさんのね
ディップメーターが、ね、多分あると思うんですよ、
はい、あれもなんか独特の広告出してましたよね、
そうですよ ね、 そうですよね、
あれも印象的でした、
だから、こういうね
あこれだ
DM801
ですね、だ これ、
これがね結構、はい、我々そのねダイポールアンテナを調整するときに、ね、うん、まあ、今だったらねアンテナアナライザーでやっちゃうんですけど、
ありますけど、これね、これ当時すごかったですよ ね、 すね、コイルとかいろいろね測定ができたし ね、
そうですね、まあ、だからこういうその測定器だけの、うん、こんなものすごいバリエーションがあるような、
なるほど、
そういうトリオ電子計測器価格表、これもまた価格表がねバッと出てたりするんですよ、
まあ、トリオさんのね、ステーションモニターなんかね、
う
ん、オプション品でありました
けど、ね、
あれも測定器
で、きっとそういうことからね来てるんでしょうね、そんな感じしますよね、はいはい、だからこういうそのある一時期トリオさんがやってたと、うん、でさらにそれがですね時代がと、はい、移り変わっていくとですね、ケンウッドさんも実は、うん、アンテナとかSWR メーターとかパワーメーターをですね自社ブランドで出してた時期があると、
うん、これ SWR メーターはね覚えてるんですか、アンテナとかもあったんですよ、
アンテナもね出されて
た、ね、まあ、今ね、ちょっとしたのはありますけどもね、うん、これ確かね記憶あるかなと思ったんですけどないですね、
うん、でちょうど1983年なんで、先週からお話してるそのトリオからケンウッドに切り替わってる時期で、会社名はまだトリオ株式会社、うん、それから、カタログのフロントはケンウッドということで出てるんですけども、は
い
はいはい、A44この、
4分割で、
測定器とアンテナ、測定器とかパワーメーター、スタブルメーターと、はいはい、あとアンテナ、
なるほど、このアンテナはねこんなにあったと思わなかったですね、
そうですね、いろいろありますよね、だから、HF の、TS660 と多分連動した形で、21、28、50の3バンドの HA33 とかですね、
これはお買い求めになった方いらっしゃると思います、
いらっしゃるんでしょうね、
これはでもねケンウッドトリオのこのロゴ入ってるんですかね、この
どうなんでしょうね、そこは分からないですけど、
ね、
気になるところです、どっかに、ね、刻印があったりか分からないんですけど、
これは貴重ですよ、
ね、短縮のコアの、コイルのところに書いてあったら分からないんですけども、
なんか形的には見かけたことがあるよう な、 なんか
そうですね、まあね、よくある短縮型のパターンなんだと思うんですけど、その3エレと2エレが両方あったりとか、うん、バーチカルもあったりとか、
まさにこれがリグに合ったこの周波数帯の運用ができるということですよね、ということでこれが
セットで出されてた時期が、うん、あと、ホイップアンテナも、はい、ハンディにつけるホイップアンテナも別売りでいろいろ売られてると、これがねとってもね私としては、はい、レアなカタログで面白いなと思ってるんですけど、ね、
いやこれねアンテナこういうのはね出してたのはちょっと記憶ないですね、これね、
まあ、これもだから今となってはね多分こんなのお持ちの方はほとんどいらっしゃらないと思うんです
けど、いや珍しいですね、
カタログがあるからこそ分かる昔のね歴史だったりするんですけども、
こんなモービルアンテナとかねいろいろ出てるんですね、
そうですね、はい、TW4000 ってちょうど出て多分これ結構初めて、はい、VU が一つの筐体で出られるようになったんですけど、それと合わせて144-430の2バンドに対応した車載用ホイップアンテナということで一緒に出して、デュプレックスまで一緒に出してますから、
今はねこれはもう当たり前になりましたけど ね、
そうですね、ちょうどこの時期が多分1980年代前半がこうやって、はい、マルチバンド化していく VU が、うん、そういう時期の、お話で、はい、さらに、まあ、アンテナだったり、はい、
サプライズだったり、
そう、これまあ、分離型、はい、昔我々本当に若い頃はオスカーブロックっていうね、
はい、会社があって、オスカーブロックね、SWR 系といえばオスカーブロック
っていうね、そういうのがあって、まあ、それがずっと時代を経てですね、はい、まあ、ケンウッドのブランドで出してる、
ケンウッドロゴか、これはまたねこれかっこいいですね、
かっこいいですね、まあ、車載用なんですよ、モービル運用に最適な車載用の
分離型ですね、
そう分離型、
これはいいですね、
で確かうちのシャックに古いこの分離型の検出部分だけがあったような気がするんですけど、まあそういう意味ではこのカタログから見ると当時こういうこともやってたんだなと、でまあいろんなバリエーションがあってね、多分周波数帯とかそれからパワーとかでバリエーションがきっとあっていろんな組み合わせでできて使いやすさを追求した、
これ使えるタイプですよこれみんなね、
そうですね、検出部と本体表示部が分離されていていろんな組み合わせでやれるみたいな、そういうことをこんなことを無線機のそのねサブカテゴリーとしてやられた時期がまああるということで、まあ、こんなのもカタログから見て、
ね、
今になって初めてあこんなのあったんだってのが分かるようなそんな話ですね、
ちょうど アマチュア無線の人口もねどんどん増えてくる頃 でしょうね、メーカーとしても気合入ってたんでしょうね。
だからまあやっぱりマーケットが広くて大きくて、はい、売り上げが見込めて、
ね、
ということを
どんどん力入れますからね、
マーケティングでやっぱりちゃんときちっと分析した上で、いろいろ製品戦略とかね、企画をされてたんだなっていうのが、こんなの見ても分かると思います
ね、さすがのメーカーさんでございますよね、まあ、ケムトさんもいろいろあれですよね、時と場合によってはこういきなり何っていうのを出す時ありますよね、
そうですよね、
一時期その話、ディスターの、OEM を一回作った
やりました
ね、あれもいきなり出ましてびっくりしました、
まあ、だから若干試行錯誤とかね、トライアルの世界もあるんでしょうけど、まあ、ただあの、機種があったからこそ、そのまあ今の THD74 に一回つながってるんだと思うので、
で
まあ、そういう意味ではいろいろとその、まあ、昔やったことってきっと無駄じゃないんだろうなと思うんですけれども、まあ、そういった時代時代の流れとか、それから当時のいろんな、まあ、環境とかですね、そういうところをうまくいろいろ考えながら、製品とか作られたんだろうなっていうのは、こういうカタログからも分かってくるような、そんな感じですね。
まあ、なかなかそういうレアなですね、すぐになくなってしまったような製品、これのカタログとかまたね、
そうですよね、
非常に貴重品です
ね。そうだからもう今となったらこれでしかね分からないっていう、そういう話だと思うので、
今見て初めて
私も非常に、これは興味があるなと思って、これを手に入れた時は非常に、まあ、面白かったなと思って、面白いなと思った次第なんですけども、
まあ大さんはね、カタログと言わずその無線機そのものをねお集めになっていらっしゃるということですけどもね、こういうカタログも一緒に全部集めてるってなかなかいらっしゃらない
ですね。まあそうですね、ただ結構ですね、実はオークションで無線機を、譲っていただいたときに一緒にカタログついてくるってこと結構あるんですよね。
あ、そうなんですか。
不思議なんですけども、まあ、私も実はものによってはどなたかにお譲りするときにカタログを一緒に、まあ、渡しして、まあ、当時はこんなカタログがあって、こんな性能でこんなスペックでみたいなことを、ご説明したりするときもあるんですけど、まあ、そういう意味では製品プラスカタログって
なるほど、ね、
無線機に限らず、そうやってセットで、やると、結局取扱説明書だと、まあ、使用方法だし、
ね、
だから実機は当然いじればいろいろってことなんですけど、やっぱりカタログを見てその製品を知るっていうのができると思うので、それはそれで面白いなと思いますけどね、ま
あ、結構カタログのこの表示とか、割とこう見栄えがいいような表示を出すじゃないですか。
そうですね、
実際にそれを使ってる時にその表示出るかってなかなかなくて、こんな表示できるんだっていうのがカタログみたいな、
そうそういうこともありますよね、だから取扱説明書っていうのは本当に機能を基本的には網羅してるだけ で、それの例えば技術解説だとそれの特徴的なところをピックアップしてくれるとか、カタログだとそれのセールスポイントを教えてくれるとか、そういういろんなその媒体で、いろんな特徴があるので、そういうことをいろんなことを考えながら無線をするのっていうのも一つの楽しみではあるかなと思いますよね。
まあね、販売をするためにこうね、カタログを作るわけですからね。
そうですね。まあ、あとそれが結局その、まあ、メーカーさんの思惑だけではなくて、我々ユーザー側というか、使う側にもいろんなメリットを、まあ、もたらしてくれるような、そういうカタログってとっても、まあ、面白いなと思うんですよね。
またね、この実機を見たくなるような、そういうカタログですよね。
そうですね。さこの間かな、ちょっと実物大みたいな、話もありました、これたまたま最新の TS-590G シリーズなんですけれども、これ590G の実物大見開きで、
これはね触ってみたくなりますよ
ね、
ここまで来ちゃうと ね、
まあ、14.20 で USB ということで出てるんですけど、これ面白いのはですね、2015年の7月作成と2016年7月作成をここに持ってきてるんですけど、
同じですね、
ほぼ同じなんですが、私一通り見て一箇所だけ違い見つけまして、
販売店のスタンプをして
る、スタンプ
を
してる、2015年の7月にはなかったものが2016年7月にあるんですが、なぜか何かというとですね、ナビダイヤル、
ダイヤルですか、
お客様向けのいろんなコンタクトポイントで2015年7月にはナビダイヤルはないんですが2016年7月にはナビダイヤルが入っていると、
そこが違うと、
ここがどうも違う、他のところね、だいたい目の皿を皿のようにして見たんですが、あんまり違いは見かけなかったんですけど、
ね、そこまでね見てる人はもういないと思います
ここだけ違うっていうのを今回これ発見しまして、
多分タイさんだけで
気がついてる、もうなんかね、あ、違うのここだっていうのは見つけた時にはとても楽しかったなって、
嬉しいです、
嬉しかった
ですね、ここが違うみたいな、
そうそうそうとか思って思いましたけどね、
新しいカタログの楽しみ方です、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、というわけでございまして、2週にわたりましてですね、ケンウッドのカタログの遍歴についてですね、いろいろお話を伺いましたけど、楽しかったですね。
ありがとうございます。
はい、またね、一つケンウッドさんに関するいろんなネタをですね、またお聞きしたいなと思います。
はい、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。新しい時代になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。 はい、というわけでございましてね、令和第1回目の放送でございましたが、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当にね、つきませんね、こういう話はね。
そうですね、う
ん、
これはもう昔の話、今の話、いろんなところで、はい、気がつくことがたくさんあるんで、まあ、カタログは侮れないなと思いますけどね。
まあ、ちょっと気がつきましたけど、まあ、カタログということよりも取説とかは昔は結構メンテナンスの内容結構書いてありましたよね。
ありましたね。
今は使い方だけが
メインです
け
どね。そうですね、基本はそうですね、うん、調整はまあなかなか、ね、普通の人にはできない部分もあるのでしょうがないと思いますけどね。そんな中身の違いも、見ながらいろいろ眺めると面白いかなと思いますね。
なかなかね、無線機のね、移り変わり一つとってもね、時代をね、その時その時で反映してますからね。
新しい時代、どんなカタログとどんな無線機が出てくるのか楽しみですね。
まあね、楽しい、ね、趣味の世界がこれからもね
広がっていきたいですね。
そうですね、はい、というわけでね、2週にわたりまして大さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ぜひお話を聞きたいと思います。またよろしくお願いします。
失礼します。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。